今日はレビ記の15章1節から15節までです。レビ記15章1節から15節。次で主はモーセとアロンに告げて仰せられた。イスラエル人に告げて言え、誰でも隠しどころに漏出がある場合、その漏出物は汚れている。その漏出物による汚れは次の通りである。すなわち隠しどころが漏出物を漏らしても、あるいは隠しどころが漏出物を止めていても、そのものには汚れがある。漏出を病む者の寝るとこはすべて汚れる。またその者が座る者も皆汚れる。また誰でもその床に触れる者は自分の衣服を洗い、水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れる。また漏出を病む者が座った者の上に座る者は自分の衣服を洗い、水を浴びる。その者は夕方まで汚れる。また漏出を病む人の隠しどころに座る者も自分の衣服を洗い、水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れる。また漏出を病む者が清い人に椿をかけるなら、その人は自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。また漏出を病む者が乗った鞍は皆汚れる。またどんなものであれ、その者の下にあったものに触る者は皆夕方まで汚れる。またそれらのものを運ぶ者も自分の衣服を洗わなければならない。水を浴びなければならない。その者は夕方まで汚れる。また漏出を病む者が水でその手を洗わずに誰かに触るなら、触られた人は自分の衣服を洗い、水を浴びる。その人は夕方まで汚れる。また漏出を病む者が触った土の器は壊されなければならない。木の器は皆水で洗わなければならない。漏出を病む者がその漏出から清くなるときは、自分の清めのために7日を数え、自分の衣服を洗い、自分の体に湧き水を浴びる。彼は清い。8日目には自分のために山場と庭か家場との雛2羽を取らなければならない。彼は主の前、会見の天幕の入り口のところに来て、それを祭司に渡す。祭司はそれを一羽を罪のための生贄として、他の一羽を全焼の生贄として捧げ、祭司はその漏出物のために主の前でそのもののために贖いをする。アーメン。このレビ記15章は正規からの漏出物についての御教えです。でこの1節から15節は、異常漏出で、このですね、2節のところ、誰でも隠しどころに漏出がある場合と、これをですね、ちょっと原文で見ていきますと、誰でも、この誰というのは、英語でいうところのマン、だいたいマンカインドは人類とか、男性は、人全般を表すものとして用いられておりますけども、で、この次の隠しどころ、これは原文直訳では肉です。肉、アダムとエバが、肉なるものになったとか、あるいはアブラハムが割礼を受けるとき、 その包皮の肉の部分を切り取らなければならないとか、ですから、特に男性器の方をよく表しております。とにかく肉、新約聖書の方では肉に、肉なるものを肉の中に善が宿っていないとか、言われておりますけれども、それと同じ肉ですね。ですからこの、前半の15章の1節から15節までのところは確かに、男性も女性もで、ことさら男性に関しての、見教えですね。25節以降が、女性のその異常出血に関する見教えがありますので、ですから、大体男性に関わることです。そしてその隠しどころからの漏出とあるんですが、これは流れるように出続けていること、英語で、英語のそのヘブライ語、英語辞書を見ますと、ストリーム、流れ続ける形ですね。ですからこれは性器からの異常な漏出、性病ですね。海とか、あるいは尿道炎などによる、その異常な、ものが流れ続けている、そういう状態ですから、この3節の漏らしても、あるいは止めていてもっていう、こういう表現が成り立つわけです。要するにそういう症状が、出ている日は汚れていて、出ていない日は、清いというわけではなく、そのような症状にある場合は、その人は汚れているという、ことになります。で、この、性病、あるいは尿道炎とか、そういったものに侵されて、この流れで続けるものがある場合は、その人が寝るところも、また座るところ、そこは汚れるものだということで、その、床や、また座った人、その椅子に座る人、彼らは、汚れたものとして、夕方まで、汚れるとされます。また七節、漏出を病む人の隠しどころに触るものも、お医者さんでしょうかね、とにかく、そこに触る人も、その部分に触る人は汚れる。で、八節、清い人に椿をかけるなら、これも面白いですね。なんでわざわざ椿をかけるならっていう表現が出るのか、とにかく、その人の、そういう状態の人の口から出るものも汚れるわけです。また、その人がまたがった蔵や、またその人の下にあったものに、それに触るもの、またそれらのものを運ぶもの、それらの人は、自分の衣服を水で洗い清めなければならない。で、水を浴びて、夕方までその人は汚れた状態になります。11節、その漏出を病む者が水でその手を洗わずに誰かに触るなら、触られた人は、汚れるわけです。ですから、そういう症状がある人は水でその手を洗っているのでしたら、別にその人の、上半身が触れるものは、汚れるということではないようですね。ただその人が触った土の器は壊されなければならない。また木の器は水で洗わなければならない。このようにですね、性病に関してはかなり徹底した、清めが要求されます。イスラエル社会以外の、当時のカナンとか、その異教の、はびこっていたところにおいては、特にですね、こういう性的な事柄について、もう誰から構わず性関係を持つとか、そういったことがまかり通っておりましたし、また神殿男娼とか神殿中娼婦とかもおりまして、性行為を、一つの何か神様と交わるような、そういう儀式的な意味合いのある、地方が、カナン地方でしたので、ですから、ことさら性的なことについて、下半身に関わることについて、そういったことをですね、何か 清い、あるいはなんか宗教的な行事のような、そういう風潮がカナンの方にありましたけれども、しかしイスラエルの神はそれを全くもって俗なるものと聖なるものと示すために、ここではっきりと15章の方で命じているわけですね。そうした性交渉による感染、それらそうしたものは汚れているとされて、そしてそれに触るものも汚れの状態に入る。ですからイスラエルの民はこのカナン地方においてはかなり清い、そうしたたとえそのカナン地方にですね、異教の人たちが性病が流行っていたとしても、しかしイスラエルの民は隔絶されて清い状態が保っていたわけです。ただイスラエル民族もその地方の異教の女や男と交わるとしたら、そのイスラエルの民は神さんからの怒りを受けて、その人たち自身のうちに病気が流行ったり、そういったことが行われておりました。そしてこれは現代においてもですね、性的な乱れが、世ではびこっている時においては、世の中のそういう汚れ、そうしたものを、キリスト者たちはですね、性的に清い関係を保っているならば、そうした汚れを受けたり、あるいはそういう病気を受けたりすることはないんですけども、しかし、この当時のイスラエルの、堕落したイスラエルのように、その世とそういう性的な関係を持つのであれば、その汚れがはびこってきております。確かにですね、これ、そういう性病とか性的な関係について、でその、漏出物、それは確かに医学的に見ても、不健全というか汚れたものとみなされますので、ですからこの15章は、衛生概念からも見ても、理にかなってはいるんですけども、では霊的に、この箇所はどういう意味を持っているかということについて、これから、見ていきたいんですが、2節の方で、これ誰でも隠しどころに漏出がある場合、この隠しどころというのは、肉でしたね。割礼を受けるところ、包皮の肉を切り取らなければならない、あの肉です。また、洪水の時も、すべての肉なるものに滅びが近づいている、その肉でもあるわけですね。要するにこの隠しどころからの漏出、すなわち肉から流れているようなもの、そのものは、霊的にも汚れているわけですね。御霊と肉という形で、よく新約では、パウロ書簡では表現されますけれども、御霊に属するものと肉に属するもののうち、肉に属するものは、それは良いところがないんです。ことに人の、特に男に属するようなことが、男性的な肉が肉の中から放出されるような、流れ出るようなもの、それは汚れているわけです。ローマ人への手紙の7章を開きたいと思います。ローマ人への手紙の7章の14節から、ちょっとお読みします。ローマの7の14から、私たちは律法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。私には自分のしていることが分かりません。私は自分がしたいと思うことをしているのではなく、自分が憎むことを行っているからです。もし自分のしたくないことをしているとすれば、律法は良いものであることを認めているわけです。ですからそれを行っているのは、もはや私ではなく、私の内に住み着いている罪なのです。私は 私のうち、すなわち私の肉のうちに善が住んでいないのを知っています。私には善をしたいという願いがいつもあるのに、それを実行することがないからです。ここに私の肉のうちに善が住んでいないのを知っていますとありますね。要するに肉から放出されるものには善はないんです。汚れているとレビ記の方では、されておりました。この肉のうちには罪が宿っています。そういうわけで肉にあって歩む人、肉からの放出物には善がない、全く清いところがないわけですね。もともとアダムとエヴァが作られた当初、人にまだ罪がなかった時、神様は埋めよ増えよ地に満ちよ仰せられました。神様は、その男性からの肉から流れているその精、まあ、それはギリシャ語の方ではスペルマと言いますけども、まあ、種ですね、種、それはもともと種のなる植物とか、その植物から生じる種、それは良いものでしたし、また女性の胎、それも神様祝福されていたんですが、しかし人に罪がはびこった時、それは汚れたものとなってしまいました。特に下半身からがらみのことは、そういう性的な汚れに陥りやすいものになってしまいました。ですから神様は律法においてことさら、まあ、下半身に関すること、それは、神様に属さないことですね。天の御国においては人は目取ったり嫁いだりすることがありません、まあ、下半身に関わる事柄は天においてはないんですね。ですからことさらこの下半身に関わることは、この地上的な、まあ、人間的な、また汚れが持ち込まれるものとされております。そして、まあ、霊的には肉ですね。肉の中には善が宿っていない。そして肉から出てくるものも、汚れているとされております。すべて肉に属するものは滅びるしかないんです。そこで神様はその肉なる人に救いの道を指し示されました。ローマの8章の3節からお読みしていきます。肉によって無力になったため、律法にはできなくなっていることを神はしてくださいました。神はご自分の御子を罪のために罪深い肉と同じような形でお使わしになり、肉において罪を処罰されたのです。それは肉に従って歩まず御霊に従って歩む私たちの中に律法の要求が全うされるためなのです。肉に従う者は肉的なことをもっぱら考えますが、御霊に従う者は御霊に属することをひたすら考えます。肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安です。というのは、肉の思いは神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。けれども、もし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉の中にではなく御霊の中にいるのです。キリストの御霊を持たない人はキリストのものではありません。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、霊が義のゆえに生きています。アメン。続いて12節と13節ですから、兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負っていません。もし肉に従って生きるなら、あなた方は死ぬのです。 しかしもし御霊によって体の行いを殺すなら、あなた方は生きるのです。アメン。ここを見ますと、本当に肉においては罪深さ、それが浮き彫りにされます。肉の思いは死であり、御霊に反するものです。肉にあるものは神を喜ばせることができません。肉は律法に服従しません。いや、服従できないんです。しかしもし御霊が宿っているのであれば、肉の中ではなく御霊の中にいる、非常によくわかりますね、この中に書いてあること。ですからレビ記において肉からの漏出物、肉から流れ出るもの、それには善が宿っていない、神を喜ばせることはできない、汚れたものとして、そしてそういう肉に、肉からしか吐き出すことのできない人のその、寝たところとか、とどまった、座ったところ、そういうところは、清い人はですね、触れたらその人もまた汚れるとされてしまうわけです。ましてや、その肉にあるものが、吐いた唾、なんでわざわざ唾を吐くことについての指示がわざわざ来るのか。それ肉にあるものの口から出た、吐きかけられてべってかけた、そういう汚れ、それもですね、汚れるわけですね。またその肉にあるもののその隠しどころに触れる人、お医者さん以外にもわざわざそんなことをする人、いないでしょうけども、そういう肉からのなんか、その汚れの源みたいなところにわざわざ清い人が触れる、まあ、それもまた当然汚れるわけです。そしてそういう、漏出を病む人は、記憶されるには7日間という清めの期間を数えなくてはなりません。そして7日の後に自分の衣服を水で洗います。自分の体に湧き水を浴びます。泉から流れ出てくるあの水ですね。ですから沼とか沢にある水ではなく湧き水、要するに清い水、御言葉の水の洗いでもって清められなさいとあります通り、ですから、そのもう肉からですね、7という完全数の期間が過ぎた後に御言葉の水で自ら洗い清められるのであれば、その人は清いとされます。そして第8日目にはですね、全てが新しくされる日ですね。8日目には、自分のために山場と庭か家場との雛には、鳩ですね、鳩といえば御霊を連想させますね。ここの8日目のに捧げる生贄が羊とかヤギとかではなく鳩っていうのを非常に、象徴深いです。さっきのローマ書の方では肉にあるものは、死ぬ、神を喜ばせることはできない、しかし御霊にあって歩むのであれば、清いものとされる、肉に従って生きるなら死ぬ、しかし御霊によって体の行いを、肉を殺すならばあなた方は生きる。ですからこの第8日目に鳩が捧げられる、聖霊によって、その8日目を過ごす、こうやってそのに、肉から漏出する人は清められる、本当に新約をよく表している、箇所でもあるわけです。今日はこの肉からの漏出を病む人に関する、見教えを見ていきました。本当に私たちもですね、肉、私たちの、主に逆らう肉の部分から、ただ流れ出すもの、それは人を汚します。むしろ私たちは御霊によって肉の行いを殺して、そして主にあって清められたものとして歩み続けるべきです。どうか皆さんも肉に従ってではなく御霊に従って歩んで、そして清められた歩みをしていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ、愛する主よ、このレビ記から 本当に現代の私たちに、キリスト者によく適合できる御教えを今日教えてくださったことを感謝いたします。私たちは肉に従って歩む男性的な肉から放出するもの、それは人を怪我します。それがいつも流れ出ている間はその人は汚れているとされている通り、主よ、私たちが本当に男性的な肉から漏出物、それを流れさせ続けているという状態がありましたら、主よ、それを癒してください。そして清めてください。7という完全数が満ちるまで、主よ、私たちを御言葉の水の洗いで清め、また御霊によって新しく生まれ変わらせてください。御霊によって歩ませ、もはや肉に従って歩むのではなく、また肉から放出するのではなく、また椿をかけて人を汚すのではなく、ただ御霊によって清められたものとして歩み続ける私たちでありますように。今週この新しく始まった1週間をどうか一人一人祝福してください。一人一人の仕事の手の技を祝福し、事業や家庭を祝福し、本当に命の恵みに預かる生徒たちでありますように、イエスを祝福してください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。